建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の浅川さんと内山君ということで、じゃあ一言ずつご紹介ください。じゃあ内山君からどうぞ。
はい、南研究室修士2年の内山です。よろしくお願いします。
はい、
南研究室学部4年の浅川です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、日付としては2月の、まあ、25日ということで、実は今日まあ、今年度の収録の一応最後ということにはなってるんですよね。で、まあ、皆さんももう卒業が近いとかですね、旅行に行ったりとかいろいろ引っ越したりとかっていう風な時期かなと思うんですけども、まあ、ちょっと、まあ、近況報告的に最近皆さんどうしてるかっていうことをちょっと一言ずつ言ってみますか、ね、じゃあ内山君からどうぞ。
はい、一応修士の研究が一段落して、まあ、修正終わりつつも、で3月のちょっと旅行行く計画をしているんで、まあ、その計画をしているという感じですかね。
なるほど、
はい、
そうだね。ちょうど本当に、まあ、いかにも春休みらしい過ごし方をしてるなっていうふうに聞いて思いますけどもじゃあ浅川さんどうですか。
私は社会人に向けて引っ越しをしたりとか、あと2級の勉強を始めたりとか、それなりにバタバタ
、ね、大変だよね結構ね、いろいろとポジションが変わるからね。
そう、
2級建築士こんな早い時期から勉強しないと合格しないのかな。どうなの。
7月のにまず試験があるんで、それをパスするためにコツコツ
やらないといけないね。
やらないと。
そうなんだ。内山君どうなの。内山君はね、まあ、2級建築士に合格したってことなんだけど、
はい、
結構早くから勉強しましたか。
いや、そんなに早くやんなかった。
だいたいいつぐらいからやってたの。
でも4月の終わりとかからだったんで2ヶ月ぐらい。
あ、そう。
2ヶ月ちょっとでしたね。
なるほど。まあ、結構ね、最近は1級が難しくなってしまったので、2級建築士から受ける人がすごく増えましたね。大学出てもね。だから大学院の時に取る人もいれば、卒業してからまあすぐ勉強始めるっていう人もね、結構いますよ。じゃあ内山君からしたら、その合格のポイントは何ですか。
いやー、そうですね。やっぱ法規と構造が、
そうだね。
きついかなって。
苦手科目、みんな苦手科目だもんね。
そうですね。やっぱり法規だけはちょっとコツコツやらないと、法令集が引けないで、それだけはちょっとやらないとあれかなって。
そうだね。
まあ、構造は計算ができればなんとかなるんじゃないかなみたいな。
なるほど。製図とかはどうだった。製図試験の実技の方は。
製図の試験は、もう7月の半ばから9月の半ばの試験まで2ヶ月くらいだったんですけど、まあ、でも結構木造だったら結構プランニングはなんかその1件2件とかで機械的にパンポンポンでき慣れればできるって感じだったんで、それは別に自分は計画系ってのもあったんで、それはあんまり抵抗はなかったんですけど、今年は RC だからわからないですけど。
ああ、そうなんだ。なるほど。これ本当これだけで一つテーマになりそうだね。資格っていうね、資格っていうテーマで話は後でしてもいいんだけども、そしたらまずね、今日はね、今日取り上げる作品は磯崎新さんの水戸芸術館っていう作品なんですけども、これをちょっとレビューしていきたいと思いますね。で、これは1990年に建てられた、まあ、総合的な芸術施設です。まあ、劇場とかコンサートホールとか、それから現代芸術のギャラリーなんかが、まあ、寄り集まった複合文化施設になるわけなんですけども、まあ、これじゃあまずね、2人にちょっと話を聞いていきたいなと思いますけども、お二人これ見てどう思いました。こうね、水戸芸術館、まあ、今皆さんの前にそれぞれ資料がちょっとありますけども、どう思いましたかね。じゃあ内山君から聞いてみますか。
あ、はい、そうですね。一応まず写真が、雑誌の写真はやっぱりこのシンボルタワーがドンと写ってるんですけれども、まあ、でもその足元にあるメインの建物が結構、なんか正方形の広場と、あと、まあ、丸い劇場で 丸い形状の劇場ですとか、まあ、普通に長方形とかの基本的なボリューム、あと扇形のコンサートホールっていう、でシンボルタワーの足元はなんか三角形になってるみたいで、っていうような結構丸三角四角の、まあ、それぞれの機能を持ったボリュームがそれなんか少しずつ接点を持ちながら、まあ、配置されているっていうのはちょっと明確に図面からも伺えて、まあ、それが結構、まあ、その俯瞰した写真から見ると結構複雑な構成になってるのかなと思ったんですけど、図面を見ると結構明確に見えてきて、まあ、そのギャップが面白いなと思ったのと、あとそのボリュームのいろんな形の組み合わせがちょっと思って結構面白いなと思ったのが一、まあ、つと、あとはやっぱタワーの話にはなるんですけど、結構日本のタワーってその潜在が潜在の構造がなんか露出したような、それを東京タワーとか、ね、まあ、見たことある札幌とか、まあ、スカイツリーもそうですけど、それに比べてこの磯崎さんのタワーはその三角形のパネル面を組み合わせながら、まあ、上に上昇するようなタワーになっているので、まあ、すごい、まあ、日本っぽくないなって思ったので、なんか海外の建築っぽいなっていう思ったりとか、すごく彫刻的だなと思ったので、まあ、それもその足元 そのボリュームとそのタワーのすごいなんかギャップというか、そのインパクトがすごいなっていうのが、まあ、その印象でしたね。
なるほど。まあでも確かにその通りだね。このタワーのね、ちょっとインパクトっていうものがね、少しいわゆる普通の小構想とは少し違うニュアンスがねありますけど、ちょっと浅川さんこれどう思いました？
やっぱり最初に目に入ってくるのはやっぱりこのシンボルのタワーで、あともう一個気になったのがその広場の設計で、すごい建物に囲われていて、囲われているからこそこう安心して遊べる広場の設計になっているのかなと思ったんですけど、この水戸美術館の反対側の方に、公園があるみたいなので、現状でどういった使われ方をこう広場がされているのかなっていうのはちょっと気になりました。
なるほどね。あの水戸には皆さん行ったことありますか？
めっちゃ通り過ぎたぐらいですね。
水戸黄門の水戸だけどね。通り過ぎたぐらいですか。
そうですね、水戸目的ではいかなかったです、
なるほど。僕は一回だけ行きましたけどね、こう水戸美術館、あの水戸芸術館は行きましたけど、確かにこの、まあ、タワーのインパクトってのものすごいですよね。特にこの辺そんな高いもの立ってないから、これ例えば東京 その都心部に立つ超高層なんかと比較しても周りには何もないので、やっぱりこれがものすごく目立つんですよね。で、これなんだろうな、四角錐みたいなものをずれて重ねながらどんどんどんどん上に伸びてるから、なんかこう螺旋状にこう伸びていて、まあ、考え方としてはね、概念としては無限に伸びていくっていうようなイメージなんですよね。ここで終わらないっていうか、この上に同じボリュームのね、なんかこう四角錐のピラミッドみたいなものをどんどん積み重ねていっても上に伸びていくっていうふうな、そういうコンセプトでやってるんですよね。でこれ中入れるんですけど、まあ、ただ入っても別にまあ正直面白いもんでもないっていうか、延々とこう階段が続くとかそういう風な空間になっているので、別にその面白い空間ではないんですよ。でこれ水戸のね、その水戸 あの芸術館 その、まあ、水戸っていうのは要するにその水の戸って書くじゃないですか。だからこれは水の戸がテーマなんですよ。だからこれね、この建築見たらね、大きな、ね、その壁みたいなものがこう立ち上がってるでしょ。でそこに水が流れてるんですよ。池に浸かっていて、まあ、池があって、それからちっちゃなこう滝みたいなものが流れてるんだけども、それは水の戸っていうね、水戸からイメージしたこれデザインなんですよ。だからそういう意味ではその、まあ、地域のある特色っていうか、そのイメージっていうものをここに映し込んでるっていうかね、まあ、そういうふうな建築になってるんですけども、それと磯崎さんっていうのは、まあ、非常にこう西洋の建築に対して その知見がすごくこう豊富で、いろんなその、ね、例えばルネサンスとかそのバロックとか、まあ、いろんな建築に対してこう批評を行ってきた人なんですね、西洋建築史っていうものに対して。だから西洋の建築の非常にこう、まあ、リジットっていうんですけど、かっちりとしたね、そのオーソドックスな厳格な作り方と、 それからそれを突き破るような建築の作り方っていうものがこう二重になってるんですよね。だからその非常にこうオーソドックスに作る方が建築の足元周りの建築 でそれを突き破るものとして非常にこうシンボリックな、まあ、ある意味暴力的とも言えるような非常にちょっと極端なそのタワーが立ってると、そういうのはこの二重筋になってるんですよね。で今ここに手元にね磯崎新さんのねこの GA アーキテクトっていう作品集がこうあるんですけども、磯崎新さんっていうのは、まあ、1931年生まれで本当にこう日本を代表する建築家としてもう第一線で活動し続けてきた建築家の一人なんですけども、皆さんは磯崎新さんの他の建築作品っていうの知ってますか？どうですか？なんか見たことがあったりとかさ、まあ、知ったことがあったりとかなんかでこう勉強したりとかさ、磯崎新の作品っていうのは、新さんの作品ってどうですかね？
この前行ったのはホワイトハウスの、新宿の、
あ、ホワイトハウスね、
はい、あれは、
まあ、そうだね、
行きましたね、
うん、そうだね、今内山くんが行ったホワイトハウスっていうのは、まあ、磯崎新さんのねその幻の、まあ、デビュー作って言われてるもので、それが新宿に残っていてリノベーションされてカフェとして生まれ変わってるんですよね。だそれはねなんか本当に今でも行けるから関心のある人はぜひ行ってみたらいいと思うんだけど、まああれは本当に古いね空間だったと思うんだけど、まあ、そこに行ってみてじゃあ内山くんどう思いました？
そうですね、その頃に作られた建築でかつ木造によって空間が大きい三元閣のスクエア空間だったと思うんですけど、それ、まあ、その一番入ってはちょっと広いなっていうのと、あと天井がやっぱり高いので、まあ、その、まあ、カフェにはなっていたんですけれども、なんかちょっと古いながらもなんか体験としてはちょっと新しいような、そういう違和感をちょっと覚えたのが印象になりましたね。
なんかね、今内山くんがね話をしてたね、そのカフェアリエっていう今名前がついていて、カフェアリエっていうのが、まあ、新宿でいうと新大久保のあたりに建ってるんですよ。すごく古い木造の、まあ、住宅みたいなもので、それがもともとギャラリーだったんですよね、美術家のギャラリー でホワイトキューブって言われてるんだけども、本当に立方体の中に埋め込んだようなものすごく古い木造なんだけども、ちょっと抽象的な空間でもあるっていうね、そういうすごくユニークな場所なんですよね。それと浅川さん、あとはどうだろうね、この磯崎さんの、浅川さんなんか見たことありますか？
いやまだ見たことなくて、そのホワイトハウスは先生とかが話したのは聞いたことがあるんですけど、実際には見たことない。
なるほど。もしかしたらね、どっかで気づいてないけど見てるかもしれないよ。どっかで。ね、磯崎さんの作品、東京にはそんなにはないんですけど、まあよく知られてるのはお茶の水のお茶の水スクエアっていう建物があってね、まあ、これもリノベーションなんだけども、足元周りをボーリズっていう昔の建築家が設計して、その上をなんか継ぎ足すような形で作ってたりするんですよね。あとはね、山手線の沿線にね、ちょうどどこだったかな、新宿から高田馬場とか目白のあたりの間ぐらいだったかな、新宿のグローブ座っていう建物があって、あ、ごめんなさい、東京のグローブ座っていう建物があってね、まあ、それはなんか磯崎さんがまあ関わってましたけども、東京はあんまりないんですよ、やっぱり一番多いのは九州で、北九州の図書館とか美術館とかね、それから、まあ、総合展示場みたいなものをやってるんですけど、まあ、一番よく知られてるのは筑波センタービルです。筑波センタービルね、筑波に作っている、それが確か1983年ぐらいだったかな、まあ、東京近郊だとそれがよく知られていて、いわゆるそのポストモダンって言われている建築の動きの代表作品として、しょっちゅう取り上げられる、まあ、ある意味重要な建築の一つなんですよね。ここに今ね、ちょっとちょうど手元に建築の実績があるから皆さんに紹介しますけども、筑波センタービル、1983年でしたね。で、まあ、これね何がその特徴的かっていうと、例えばその外観のね、外壁のデザインとか、それからそのまあ広場のそのデザインとかね、こういったところに 西洋の建築の建築的ボキャブラリー、つまりデザインの要素っていうものがいろいろと引用されてるんですよ。例えばこれルスティケーションって言って、新古典主義とか古典主義って言われてる西洋のヨーロッパの古い建築のデザインっていうものをそのまま引用してるのね。であるいはこの広場はカンピトリオ広場、ローマにあるミケランジェロのカンピトリオ広場っていうものをそのまま引用してるの。まあその引用するのがねいいかどうかってちょっととりあえず置いといて、とにかくその建築のデザインとしてね、いろんな西洋のいわゆる大文字の建築っていうんだけど、代表的な建築のデザインっていうものを引用しながら、まあ、それを組み替えてあたかも新しい言語をしゃべるかのようにデザインをしてると。だからその非常に建築っていう考え方の古い、非常になんていうのかな、こう強い建築、構築的な建築っていう概念をもう一回再解釈して現代建築の中に埋め込んでいくような、まあそういうようなことをやってる人なんですよね、うん、まあそんな感じなわけなんですけども、まあ、これ以上なかなかおしゃも言いにくいかね、これどうこの作品ね。
そうです、
まあなかなか言いにくいけどね、
うん、確かに言われてみれば磯崎さんの作品って実は見てなかったなって、あんまり見る機会なかったなっていうのがあって、まあそのそうですね、黒川さんとかは、中銀とかは、まあ、この世代の人の作品が見れますけど、
そうだね、
あとは、まあ、清武さんとかもありますけど、須崎さんのは確かにそういえば見てなかったなみたいな、
見てませんでしたか。須崎さんの作品はね、結構ね、そのまあ考えようによってはフォルマリスティックっていうか形がね結構面白いんだよね。今ここに作品集があるからね、みんなちょっと紹介しますけどね。例えばこれは、アメリカのフロリダに立っているこれチームディズニー、まあ、要するにそのディズニーの関連施設っていうかこうアミューズメント施設の一つで、すっごいカラフルで面白いんだよ。でなんかこうボックスみたいなものが立ち上がったりとかね、でこの真ん中の円筒形みたいになってるとかこうガーンと開いていて、でこれが日時計になってるんだよね。日時計になってこれ結構面白いよ。で日時計になって、要するにさ、ここに火が落ちて鍵が落ちてあの日時計を作るみたいなね、巨大なそのなんていうかこう円筒形の空間がボイドとして出来上がってるっていうか、まあ、フロリダだからね、そういうこう、しかもさ、こうキャノピーがあのミッキーマウスの耳の形をしていて、そういう風なところが結構ね遊び心があったりするの。なんか本当にいわゆるザ建築っていうかさ、本当にオーソドックスな、まあ、オーセンティックな正当な建築、まあ、オーソドックスじゃないね、オーセンティックな正当な建築っていうものを、まあ、実現してきた建築家の一人だなっていうふうにこう思うよ、うん、1931年ですから、まあ、今84歳ですよね。ここに今京都のコンサートホールなんかも表現されてますけども、まあ、一つ一つこれ見ていたら本当に僕は面白いなってこう思うんですよね。北九州の方、九州出身だから北九州の方にすごいたくさん作品を作っていて、ボルト型のね、そのチューブをぐにょぐにょ曲げたようなボルト型の建築っていうのをいろいろ作っていたりとか、本当に形としてすごく面白いっていうかね、非常にこうインパクトのあるものでたくさん作ってるんですよね。たくさん作ってます。で、まあ非常にたくさんの本も出されていて、いわゆる建築論と言われているような本をね、本当にもうこう何冊も出してるんですよね。まあ、下手したら何十冊っていうか、たくさん出てますね。だから結構みんな須崎さんの本を読んで、かつては結構影響を受けた建築家ってすごく多いですよ。僕もその一人だったんですけどね。でこれなんかも面白くて、これ岡山に立っている奈義町の美術館っていうので、これ本当面白いのが円筒形が転がってんだよね。でいくつかのボリュームがあって円筒形がボーンと転がっててさ、でこれが要するに荒川周作さんの作品を展示してるんですよ、この中に。こういうものがボンボンボンとこう転がってて、これ自体が本当に美術作品みたいに見えるんだけど、こんな風に円筒形が転がってるから、これちょっと驚いたんだけどさ、ここは僕も行ってないからね、まあ本当ちょっと行ってみたいなと思いますけど、非常に不思議なサイトプランで、ここにかつての磯崎さんの奥さんだった宮脇愛子さんの移ろいっていうアート作品がね展示されてるんですけど、これ奥さんなんですよ。もう亡くなりましたけどね、宮脇さんは。だから美術と建築との融合っていう感じで、でこれがさっきの円筒形の中なんですよ。中の作品これね、これが中の作品。 これあの、荒川周作さんです。荒川周作さんは実は丸山博史先生、国士舘大学で教えに来てくれてる建築家の丸山博史さんともコラボレーションしてたあのアーティストなんですね。でこれはね、石川県ですか、石川県の、中谷内吉郎の美術館、これ雪ですよね、雪の結晶をモチーフにしてるから六角形になってる、ね、六角形、六角形をベースにしてあのボリュームを作るっていうような感じで、まあちょっと浅川さんの卒業設計もちょっと似てるというように似てるところもあるかもしれませんが、だからそのね形のね作り方がすごく面白いんですよね、この人は。本当になんかこれはあの奈良の100年記念館で河原で本当にこうね防水系っていうかね楕円形を作るみたいなことをやっていて、これも本当に不思議な形をしてるんだけども、これがあのこうすごく普通のねごく一般的なそのマンションが立ち並ぶ景色の中にできてるから立ち上がってる、すごく不思議な感じするんですよね。これは奈良に立ってます、奈良の100年記念館。ちなみにこれはこの時 あのコンペの審査員が原博さんだったんだけど、あのまあ、これは本当に面白い建築ですよね。奈良にありますね、ここね。うん、まあ、これはそうですね。あとはこれとちょっと似た計画案として、これスペインですね。まあ、スペインのこれはラコルニャ美術館ですかね、これスペインになってますね。スペインにもいくつか磯崎さんは作ってます。あのバルセロナにサンジョルディパレスっていうあの巨大なスタジアムを設計したりとか、いくつか作ってますね。で住宅は結構少ないんですよ。この人は住宅っていうよりもむしろ本当に大きな公共的な建築とか、まあそういう風な美術館とかね、そういうものを作っていて、これなんかはこれは何かな、岡山の、ウエストポリスステーションっていう風になってますけども、100本の柱が立ってますね、百中の間みたいな感じで、あえてそういう風なダイナミックな空間を、まあ、作るっていう風に百中の間を作ってますね。まあ、なかなかこう面白いんですよ。あと静岡にいくつか作っていて、これは静岡の巨大な、施設ですね、これグランシップって、まあ、シップですから船のイメージで作ったんでしょうけど、非常にこう、まあ、ダイナミックな、建築ですね。これ静岡に作ってますね、グランシップ。ちょっとこれ僕もこれ見てないですけどね。それからこれ何かな、あの劇場なんかもねすごいたくさん設計してるんですけども、これも静岡ですね。静岡の、パフォーミングアーツセンター、まあ、ダンスをやったりとか、あるいは劇をやったりするような、スペースですね、パフォーミングアーツセンター。それから岐阜のハイタウンですか、まあ、この時にね結構あの磯崎さんは建築プロデューサー的なことを結構よくやっていて、まあ、いろんな建築家に声をかけてあのプロデュースするっていうふうなことをやったりとか、あるいはまあ展覧会をやったりとかね、そういうようなことを結構やってます。これやっぱり作品集をこうやって見てみるとね面白いんですよね。面白いですよ、うん、作品集ってやっぱり見とかないといけないね、やっぱりね、うん、本当思うわ。デザインってね自分で全部考えられないよね、絶対にどんなことやったって、うん、見続けるしかないっていうか、うん、そんな気がしますよ。こうやって見返してみると結構面白いなと思うことあるんだよね。まあそんな感じですかね、まあ、これねあの研究室があるからね、みんなもまた後で見てみたらいいと思うよ、これね作品集をね、あの見てみたらいいと思います。そしたらねまあ大体そんな感じなんですけども、まあ、僕らからしてみたら磯崎さんは本当にもう、まあ、神、ある意味極端に言うと神様みたいな人で、僕は磯崎さん1回だけ仕事でインタビューに行きましたけど、まあ本当に博学な人だなっていうふうに思いましたね。結構ね割といつもね情報にアンテナ張ってる感じがあった、だからやっぱりねなんか新しい情報にいつも敏感だってことも大事かもしれない、ある部分では。結構例えば若手が何やってるかとか、そういうのを結構割とねチェックしてたよ。まあそんな感じがしますね。そしたら2人はなんかこの磯崎さんの作品とかさ、あるいは今回の水戸芸術館に関してなんかそんな感じでいいでしょうか、なんか言うことありますか、どう思いますよ、一応この磯崎さんの作品とかね、いろいろ見てみて。
そうですね、でもやっぱり建築を作ってるなっていうのはやっぱ感じていて、よく最近 クリティークで学生が言われるのは建築を作ってないっていう、最近の学生は建築を作らないみたいなことをあちこちで聞いていて、やっぱり自分の修士の設計はまあやっぱりどちらかというとプログラムの方に行ってたんで、まあそれはすごい刺さってるんですけど、やっぱりそのソフトデザインもすごい大事だし、それで評価されることもあると思うんですけど、やっぱり建築家になるんだったらやっぱ建築作ってなんぼというか、建築を作ってっていうことの大事さっていうのをやっぱりこういう作品集を見ると、まあ、改めて思うなっていうのはちょっとありますね。
なかなか男前の発言だね。そうだね、なんかね、ガンと作るっていうね、それはそうかもしれないな。じゃあ浅川さんはどう思います？これね、パラパラっと見ただけだけど、
なんかあんまり触れたことがなかったので、なんかちょっと今 作品集を見てすごい結構びっくりして、形とか、ちょっと変わった形とか、そのバランスの変わってるのに、そのバランスの取り方がすごい上手いという
か、なるほど、まあ、そうだね、
さすがだなっていう感じ、
そうだね、確かに絶妙なバランス感覚っていうのはなんとなくあるよね、全体ね、さすがその辺はね、なんかすごい変な要素があるんだけど、でも全体としてあるなんかこうアンバランスの中のバランスが取れてるっていうか、そんな感じあるかもしれないね、それはまあ水戸芸術館だってそれ言えるかもしれないね、そうだね、分かったよ。じゃあね、まあ、サブテーマの話をちょっとね、まあ、いつものようにしたいと思うんですけど、まあ、君らもまあ卒業、でもさっきの話がさ、冒頭の話がやっぱりちょっと意味あるから、急遽予定を変えてやっぱ資格ってことにするかな、ね、これはさ聞いてる人も関心あるだろうし、でちょうど浅川さんも今ね、あの二級建築士の勉強をちょっとしてるっていうことなので、あの資格っていうことね、資格、まあだから建築のをやってる人にとっては一級建築士とか二級建築士っていうのがね一番分かりやすいわけなんですけども、まあ、それ以外にもいろいろ資格はあるじゃないですか、で僕もねだからね、まあ一番みんなが持ってそうな資格っていうのは多分運転免許でしょ、
ね、
普通免許みんな持ってる、
はい、
普通免許でしょ、で、あとはなんだろう、僕はね、まあ、英検の2級は学生の時取ったけど、ただ英検の2級持ってたって喋れないよ、あれは全然喋れない、まあ、多分英検で喋れるのは、まあ、準1級からだろうね、あとはまあ最近みんなトイック受けるけど、それからなんだろう、まあ、僕は1級建築士は持ってるんですけども、あとはなんだろうな、その応急危険度の判定員の資格を取ったよ、建築のね、建築の要するに倒壊したりとかね、壊れかけてるものが安全かどうかっていうのを、まあそれは目視のレベルっていうか、つまり目で見て分かる範囲のレベルなんだけどね、それは東京都で、まあそれは講習を受けるだけだったんだけど、それは取ったね、まあ資格っていうことで考えたらさ、まあそれが例えば就職に重要になることもあれば、いろいろ働いてる時もステップアップのね一つのきっかけにもなると思いますけど、お二人はその資格っていうことでは考えたらどうですか、
あんま持ってないんですよねあんまり、まあ、日記は取りましたけど、英検は中学の時に3級を取ったぐらいで、あと数件の準2級を高校の時なんか取ってましたね、とりあえず取っとこうかなみたいな、
あそう
数学好きだったからってなって、でも別にそれっきりで、TOEIC スコア持ってないですね、それは勉強普通なんか個人で勉強は してるつもりですけど、 TOEIC はやってないですね、そういえば、あとは そんなもんですかね、
まあ、うちはでも2級取ったのが大きかったな、ね、
ああまあなんか一つの、
まあ、そうね、内山君はまあ2級建築士にねこの間合格したっていうことなんですけど、じゃあ浅川さんはどうですか、資格っていうことを、
簡単な英検12か12、高校の時に取って、運転免許とそれぐらいしかない
まあ親でもみんなそんな感じだよね、
特別なものってない、
境、うん、まあ建築関係だったらやっぱり1級建築士と2級建築士が一番まあ明快っていうかね代表だと思うんだけど、それ以外に例えばインテリアコーディネーターとかさ、あの住環境福祉コーディネーターとか、まああるいはそれに関連するものとしてはその宅建の資格とかさ、まあいくつかあることあるよね、うん、だからそれは専門のまあ専門職的な資格っていうことと、まあ一般的によく考えられるのはまあそういうこう普通免許とかあとは英語の試験の資格っていうかねになると思うんだけど、まあ、最近は多分なんかトイックを受ける人の方が割と多いんじゃないかなっていう気がするけど、でもトイックもね、あの点数が高ければ喋れるっていうもんではないみたいよ。いや僕はトイック受けてないけどね、受けてないけど、トイック受けても点数、あ、トイックの点数が高くても喋れない人もいるし、逆に受けてなくったって喋れる人もいるから、なんかあの特に英語の場合は僕はなんか資格と実際喋るっていうのは 100% は連動してないような感じがするけどね。もちろんある程度関係してるけどね、うん、まあだから一生ものの資格っていうことを考えた場合には1級とか2級っていうのは1回受けたらもう受けなくていいから、そういう意味ではいいかもしれないよね、うん、あのもちろん講習の時にちょっと講習受けたりしないといけないけど、ただ1級建築2級建築は原則として1回取ったらもう勉強しなくていいから、もちろん技術としてはしとかないといけないけどね、いろんなことを勉強しないといけないけど、うん、と思うよ、うん、そうすると浅川さんもまあこれから勉強していくわけだな。
そうですね、まだ本当ちょっとしかやってないんで、うん、突っ込まれたら何も言えないですけど。
そうだね、僕もまあ一級建築士は僕3回受けたからね、うん、学科を僕3回受けて、まあ、製造1回通ったんだけど、やっぱりなんかさっき内山くんが言ってたけど、その建築の法規とかね、法律とか、それから施工なんていうのは大学で意外とあんまりこう実際よくわからないから勉強しないし、だからね馴染みがないからね、やっぱりちょっとみんな取り付きにくいよね、うん、そういうのあるよ。ただねやっぱりどうなんだろう、僕自分が勉強した時のことよく覚えてるけど、資格のために勉強するっていうのは、まあ目標があっていいよね、うんうん、目標があって やろうという気になるっていうか、そのために何かやってるっていう、うん、あの感じっていうのはそんな悪くないなと思うよ、うんうん、特に2級建築士1級建築士の場合は実際勉強したことが実際の仕事にこう関連してるから、うん、まあ直結とは言わないけどもかなり深く関連してるので、実際使えるのでその、ね、うんうん、勉強したことは、だからまあ資格を、うん、取れるときは取った方がいいなとは思うけどね、うん、なんかこういう資格を取りたいっていうの君はある？例えばさ、なんか野菜ソムリエとかさ、
野菜ソムリエ
なんかいろいろあるじゃんか、
今いっぱいありますよね、
いっぱいある、もう資格っていっぱいあるよ、いろんな資格が、
なんでもあり、
なんでもありだよね、
茶道関連取り
たい、あーいいね、
茶道関連、
うん、そういうのあり
よね、資格、う
ん、なんか、うん、なんか趣味の領域まで拡張して広げたらさ、もうすっごいたくさんありそうだよね、何でも
ありそう、うん、
なんか例えばさ、英語でね、観光ガイドをやる資格っていうのはあるんだよね、それは結構難しくて、外国人が来た時にそういう人たちをまあ英語で案内するっていうね、で日本の歴史とかも知らないといけないわけだよ、案内する上では、例えば浅草を案内するとかなると、うん、そういう資格もあるよ、うん、あるいはまあ自分で資格作っちゃうってのもあるかもしれないけどね、なんかね、
そんな
のできないですか、いやできまあそれケースバイケースなんだとは思うけどね、うん、どういう資格あったの、あとカラーコーディネーターとか取る人いるよね、
よく1、2年生の時にやり、うん、まずインテリアコーディネーターとカラーコーディネーターみたいな、うん、結局やらなかったですけど、うん、
色彩検定も
色彩検定ね、
そうありました
、やったの、
やってない
そう、やろうと思うんだ
けど、やろうと思って、
うん、なるほど、
結局建築の計画の部分で色彩の勉強するから、なんか、うん、それでいいかなみたいな、 別に資格として現れなくてもいいかなみたいな、うんうん、
なるほど、
あんまり肩書きにこだわらなかったかもしれないです、
うん、まああと色彩の場合はね、なんかこう計算してやるもんじゃないところもあるからな、うん、要するに実際はさ直感的にやった方がいい場合もあるじゃん、うん、なんかあのマンセルケースとかああいうのでさ、マンセル表色系で見てこれとこれの組み合わせがいいっていうふうにしたらいいかっていうと必ずしもそうでもないからね、うんうん、そうですか。まあな、あとなんかさ資格マニアみたいな人いるけど、まあ、あれはほんま先頭になるよね。資格を取ることが目的になってしまったら、うん、ちょっとそれもどうかなと思うから、
うーん、確かに言いますね、うん、周りにすんごい持ってる人なんか
いるよね、
履歴書の裏面
もあるある、
うん、この人は誰なんだみたいな
何がやりたいんだ
ろう、何
が
やりたいんだろう、
結局、うん、だっけ、
資格を取ることが目的になってるようなね、
うんうん、なんか今回資格を取るにあたって、うん、こう時間のこうスケジュールを組み立てるっていうのがなんか生活を見直すじゃないですか。
なるほど。
なんかこう例えば会社で働いたらきっとこんな感じで夜はこれぐらいの時間が空くから2時間勉強できるとか、うん、こうスケジュールを組み立てるのがちょっと楽しくてそれが
それあるよね、
ちょっと達成感にもなるっていうか、今日は2時間できたみたいな、
うん、偉いね、
今はちょっとそれが楽しいな、新鮮、新鮮、
それもそれはそれ大事だよ、でもね、
なかなかもうないなって思って、うん、
そうだね、確かにそういうリズムできるかもしれない、う
ん、うん、寝る時間と起きる時間をイメージするかもしれない確かに
そうだね、
やった、うん、
そうか、まあじゃあさ君らもまあ頑張って勉強してくださいね、まああれなんじゃない、卒業しても勉強するきっかけができるっていうのはいいことなんじゃないの、うん、ね、うん、それとさやっぱりなんか、まあ、前回の収録とかでも言ったんだけど、卒業したって勉強し続けるきっかけを持った方がいい、持った方がいいよね、いろんなレベルで、うんうん、でこの間もさあの何人かのいろんな建築家と話してる時もね言ってたのは、意外とその実務の世界にずっといると、実務っていうのはつまり設計の、この場合は設計の話なんだよね、例えば設計事務所とか、まあ、あるいはその建設会社とかで、うん、その設計の現場にいるとかね、あるいは設計作業にずっと埋没してると、あの逆説的に浦島太郎になるところはあるんだよ、つまり情報が入ってこないとか、うんうん、まあね、大学は大学でね、まあベースとしてはアカデミックなことであったりとか、その学問とか研究っていうことだから、まあ、ちょっと現実と離れてるところあるかもしれないけども、やっぱりね、あの大学でしかできないことがあるし、やっぱり大学はなんだかんだ言って情報入ってくるんだよね、うんうん、それが途端にね、まあ、僕自分が事務所やってるじゃないですか、で例えばアトリエ系の事務所をすごい少人数で1人2人だけでやってると、ほとんど情報入ってこなかったりするよ、うん、そういうことよくあるの、うん、だからあの自分が何かのそのダイレクトに生の情報にアクセスするね、そのチャンネルをあのいろいろ持っといた方がいいっていうか、その工夫した方がいいと思うんだよね、うんうん、
そうですよね、研究室で毎月新建築とかいう住宅投資届くのも、うん、あれも結構貴重だと思っていて、多分就職先によっては毎月取らないところも、うん、アトリエとかも結構あると思うんで、うん、
そうだね、
そうすると結構こういう毎月見れるっていうのは結構貴重な機会、うん、に触れてるんだろうなって思います、
うん、そうだよね、あとまあ例えばいろんな人が来たりとか、いろんな先生がいたりとかね、あるいはその他大学との交流があったりとか、意外とこういうのってあの実は貴重なんだよね、で社会に出たらそういうことが全くない状態が続いたりして、それがなんかそうだったなってことが分かることって結構あるよ、うん、だからね、僕はね、あともう一つとしてはね、君ら例えば卒業するじゃんか、そしたらね、何らかの形で大学と関わりを持てるようにしたら本当はいいんだよ、僕はね、実はそれをすごい意識してた、自分が、僕はあの博士課程まで、ね、大学に行ったからすごい長くいたので、まあ、大学にいた在籍期間も長かったんだけど、でも大学を出た後も大学との関わり方っていうのを考えてた僕、まあ、だからまあ自分が その自主的になんかこうプロジェクトやったり研究やったりしたってこともあるし、あとはなんかあの事務所に結構オープンデスクとかバイトとかで学生が結構来てたから、その関わりもあったからね。大体僕卒業してもだからどの大学で何やってるって大体分かってたし、まあ、今はねちょっと僕、4月から海外に行くっていうこともあるからあんまり大々的なことやってないんだけど、だけどほとんどの大学のその学生が1回は少なくとも来たよ、日本全国からあるところから。だから大体分かってるの、なんとなくどの大学どういうことやって、あれどの大学のキャラクターがどういう感じかってことも大体なんとなく分かってる。でもね、それそういうね生の情報に接することができるっていうのは結構貴重なんだ。なんかだからね、あの卒業してもそういうきっかけとかチャンネルを持てるように工夫したらいいと思うんだよね。それは東京にいたらできるっていうふうに言うとね、ちょっと東京の人になるからちょっとラジオ来てる人にちょっと怒られるかもしれないけど、だけどやっぱりそのチャンネルが多いことは事実だから、まあ単純な話でその展覧会に行ったりとかそういうことだってそうだし、あのそういうのがあった方がいいなと思うよ。そうだね、やっぱりね人の記憶に残るようにしとかないといけない。いや本当これはそうだと思う、あの人があそこにいたなっていうね、そういうふうに思ってもらえるようにするっていうのは結構大事、だからさ飲み会用にが大事だとかという人いるけどね、まあそういうとこもあるのかもしれないし、なんかここにあいつがいたなとかね、あそういえば例えば僕ね自分がなんかこう仕事が来るとするじゃないですか、でその仕事を誰にやってもらおうかなと思った時に、あそういえばあいついたなっていうふうに思ってもらえるようにした方がいいね、まあ、それはねどんな偉い人間だってそんな100人も200人も覚えられないから、やっぱりその中に残るぐらいのその記憶に残る人間になっといた方が、なんかこう何かあった時にその仕事を振ってもらえるかもしれないよ、ね、それはあると思うよ、
本当に
そう思う。
そうですね、やっぱりその大学の中で自分もその卒業設計、今まさにそういう時期だと思うんですけど、卒業設計展の、まあ、卒展っていう南先生も今年クリティックでいらしていただきましたけど、まあ、その団体に所属しているとその他大学とのつながりができて、すごい横のつながりができると、やっぱりいろんな情報が入ってきて、で卒業しても今どこどこ大の何々研究室はこんなことやってという話を、まあ、ちょっと OB だの人だってするとそういう情報入ってくるんで、やっぱりその大学にとらわれずに外に出て情報を交流できるような機会を持っていくとやっぱ得だなと思うし、持ってない人はぜひそういう機会を持ってほしいなとも思ってますね。やっぱり
そうだよね、そうだね、まあだから資格取るってこともだってもちろんそうだよ、資格だってその情報をね常に得とかないといけないと思うんだよね。もちろん試験の傾向もそうだし、実際の資格がどういうふうな形で生かされてるかとかね、まあ、だからインターネットのその情報の流れとは別の次元でね、別の次元で情報があるってことが大事だよ多分ね。インターネットの情報も重要なんだけど、多分そこから漏れ出てくるような情報が結構大事だったりすることもあると思うんだよ、ダイレクトに聞くっていう、というふうに思うね。まああんまり結論は出なかったんだけど、なんとなくそんな感じで今もだからそういうつながり持つようにすればいいと思うよ、卒業してもね、確かに。まあちょっとしばらくの間君らも若者だからさ、いろいろとまあね戸惑うこともあるかもしれないけど、気長にやんなよ、ね、気長に。やっぱりね前向きにやることが大事かな。そんな人間誰しもいろんなことあるに決まってるから、そのいろんな状況の中でとりあえず細かいことはね、どうしようもないことは人間しゃあないと、でなんか前向きにやっていったらさ、気長にやったらなんかいろいろチャンスが巡ってくるっていうか、そう思うよ。
諦めない。
いや全然諦めないですよ、ないと思うんですよ、普通にやってやってるから。じゃあね、まあちょっと今日はね収録はこのぐらいで終了にしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。